ただいまより、昭和50年10月2日、朝のご理解をいただきます。
無理解第75節、神の使いに可能たう事故が少ない。信頼と人間と達者とが揃うて三代ついたら家が一つしくなって、それが神の使いに可能たら、神の使いに可能わんと信頼もあり力もあるが、豆で賢うても信頼を満たすことがあり、また大切なものが死んで信頼を残して子孫を絶ってしまう。神のおかげを知らぬから互い違いになって、信心して神の大恩を知れば無事達者で子孫も増えて信頼もで、一年の際大まさりのおかげを受けること、昨夜のお月の店になったのは、今日限りない天地の間の様にお恵みをお恵みと分からせてもらう、それは頭で分かる、理屈で分かるというのではなくて、自分の体、自分の心というなら全体で分かる。神の大恩が分かれば、ね、神の大恩が知れば無事達者で子孫も連れて信頼もでき、一年の先のおかげを取れ、そこに、限りない神様のご恩恵をご恩恵と分からせてもらう、そこから限りない喜びがいただける。問題はその限りない喜びがいただけれるところまで分からなければいけない、ね、ただ話を聞いて、はあ、なるほど、おいかしのおかげをいただいということは神様のご恩恵になるものだということを分かるんですけれどもね、それがその限りない喜びにつながらなければ、それはただ分かっておるだけであるということになるんです。ですから本当に実感として、限りない神様のご恩恵を分からせてもらい、限りない喜びに浸らしてもらおうて、限りないおかげをいただいていくということが、ね、無事達者で子孫も続き信頼もでき、一年まさに大まさりのおかげを受けることができるというのは、そこのところを無尽蔵、限りないおかげに至らせていただくことができるというご理解でしたね。昨夜のご理解ですから、私、神の大恩を知るために話を聞いただけではない、まずはその前に渡るんです、ね、神のおかげを知らぬから、互い違いになっていく。神のおかげを知らぬからであります。そこで神のおかげを知るための信心ということが、まず先だということが分かります。神のおかげ、神様のお働き、一部一輪間違いのない働き、それを旗取り友が受け止めさせてもらう、キャッチさせてもらうというところに、こちらの新人姿勢が 大事なんです、この辺のところがですね、例えば、今日例えば商売繁盛をお願いしていただいたら、商売がいつもよりも多かった。今日もまたお願いさせていただきました。ところが今日は君よりか少なかった。例えばそういう中に神のおかげの間違いなさを知るということですから、やはりそこは随分と、アルバーや度胸がいるアルバーはもうバカのように素直にならなければおかげをおかげと、売れなかったこともおかげであった、売れたこともおかげであったということがわからん、お願いしたらそれもやっぱり売れそうなった。それは天下、また悪事もお願いしたけどもかえって少なかった、昨日たくなよかったんじゃろというぐらいでね、信心を神様をそのようにいい加減なものふうにいただく人があります。もうそう極端にいただかんでも何とはなしに、その程度にしか神様のやるおかげを知らぬ人があります。これではね、いわゆるおかげにつながります。いわゆるおかげが互い違いになるのです。そこを貫いて初めて互い違いではない、神様がこういうおかげをくださろうとするご神道である。今例えて言うならば、お願いをしてもお願いをしても繁盛どころか入って売り上げが減っていったというような場合であっても、そこのところに言うならご診療を悟らせてもらう一生懸命の新人がいるのです。またお話をいただかなければならないと思います。昨日久留米の今村さんという方で親子3人で前に西に参ってきました。特に娘さんの方は非常にその、お夢とかご神願なんかをはっきりいただきます。神様からお水の教師のお取り立て、いただくのじゃないかと思うくらいな、そのところがあります。昨日も幼いと言われまして、今朝方からご神願に、蛇の抜け殻をいただきます。蛇の抜け殻というのがありますね。そうすると次にカエルをいただきます。ビキですね、ビキと。どういうことでしょうか。2、3日前からちょっと具合が悪くて1日休まれた。病気をされてた。1日で、自宅に行ってきました。例えばね、例えばそこに病気をするということ、どうぞ病気が治りますようにと言うてお願いをしておかげをいただいたところで、それはただ元に戻ったというだけです。健康なものが病気をする、どうぞお願いしますなら、それは薬でもよかれお医者さんでもよいわけである。おかげいただいて治りましただけではいけんのです。そこに難儀があり病気がをそこに感じたらです、それこそやれいたや今見かげを神様がこのようにしてお取り払いをくださる、巡りのお取り払いをくださるというお礼をまず申し上げなきゃいけないというのが蛇の抜け殻とか蛇のお先生は見まめるとし、それが抜け殻になる。やれいたや今巡りのお取り払いをいただいておるんだとお礼を申し上げる。次には例えばその病気がです精神に関わるのではなかろうかと不安になるようなこともあるといたしますか、家庭をいたしますか。昨日もある方が、私先生この病気でもしまってないだろうかと言うて言った人がありましたが、たとえしまえてもおかげがいただけれると、もう死ぬが死ぬまで思い続けなければいけませんと言ってません。 言うならば怖いものでもないものを怖いと思っておる、いわゆる迷いが起こるのです。蛇の抜け殻とカエルをいただいた、力胆をいただいた。先生、力胆とはどんな意味でしょうかと皆さんはご承知ですね。力、カエルということがどういうご神かということが分かるです。これはもう哀楽なもんだけしか分かる。私は別に本当に怖いもんじゃなかけれども、このカエルだけは怖いと。もう突然パッと飛び出されたらもう、もう思わし出す声が出るくらいです。まあ、なんていうか、本当の芯から、虫から好かんとでしょうね。で、初めからそこにハビがおるなというか分かったらですね、じーっとそばに行ってから見よるとだんだん声が足になってくるんですけどもね、もうとっさに出てこられたらもうひっくり返ることひっくりする。というくらいに、まあ、怖いというか嫌いというかね、まあ、そういう意味ですから、皆さんが例えば病気のお知らせをいただいたらです、ね、怖くもないものを今あなたは怖いと思っておるという意味なんです。わかりましたね。蛇の抜けが、ね、病気をする。それはだから巡りのお取り払いとしてお礼を申し上げる。私この病気で心配じゃないだろうか、例えば不安に思う、これは病気だけのことじゃありませんよ。経済の場合だってそうです、ね、今神戸 の, あの神戸ですかね、蟹江さん、佐田さんの妹さんにあたり、佐田の奥さんの妹さんに毎日電話がかかってくる。もう今日は手形をもう主人と話しても流しても良いから、流すって言うよりも流しても良いでしょうかというのです。もうそれが毎日です。ところが悪意かかってくるときにはもう不思議に、まあどうやらこうやらではありましたけれども、おかげをいただきましたというお礼があって、先生また次のお願いですから、もう大変きついことだろうけれどもね。だからもう不安になり、もういけんと思ったらもういけんですけれども、いやいや頑張らね頑張らねと私が電話で言うんです。そんならまたお願いしますというので、いわばつながっておるという感じです。毎日かかっていくわけです、ね、だからもう不安で不安でもたまらんの。それをいやいや頑張らなとこう言われると、またそれから不安を打ち払おうて次のおかげのことに一生懸命になるわけ。思いもかけないところから貸してもらったり、思いもかけないところから入金があったりして、津波が覆っていくよ。ですから病気だけのことじゃないです。経済のこと、それの難儀と長塚難儀の全ての中にそういう理があるんです。でそれが風邪をひいたとか、ちょっとルルーすとか、ちょっと腹がしっくらいなことならね、不安にもならんけれども、本当に自分はこれがこの病気は自分の命取りではなかろうかというように思う心が不安な心です。お取り次ぎをいただいてのことであるから、よし死んでもままよという心とかね、ままよという時にはもう不安はないです。腹がどんずわっと、いや親人生がああ言ってくださったから大丈夫、安心。だからそこのところのおかげをいただいていかなければいけないのです。だからその難儀を感じるときには、今こそ巡りのお取り払いをいただいております、ありがとうございます、ね、私の心の中に迷いが起こり不安がある、ね、怖くもないものを怖いと思っておるということがです。神様がその怖いと思うことによって力をつけてくださろうとしておるのである。そうして病気が治る、ね、おかげで巡りの取り払いができました、おかげで信心の度胸もできました、今まで分からなかったことが分かりました、ね、おかげで病気も治りました。だからことのすべてにてこの3つのお礼を言えれるようなおかげでなからなければならんというご理解でした。皆さんそこのところが怒かったかにかんですよ。一つのおかげをいただいたら、 お願いしとったらお金いただきましただけのお礼じゃいかんと言ってのお礼じゃ。そのことによっておかげで目分の取れ払いをいただきました、ね、おかげで分からなかったところが分かりました。力がなかったのか力ができました。神様は言うなら信ずる力がそのことによってできましたと、この3つのお礼が言わせてもらえれるおかげでなかなければ今日あるおかげを知らぬからということにはならない。おかげを知らんから互い違いになる。そのおかげの内容というものはその3つがあるのです。そこは見せなかったですね。今の井村さんが例えば一日いた、いわば寝ついた、病気をした、そのことによって一日分の目分の取り払いをいただいた。不安になった、怖くもないものを怖いと思っておったけれども、新人の度胸でそこを乗り越えた。おかげで力ができた。次にはおかげで病気も治りました。この3つのお礼が足らなければならない。それを私は今日はおかげを知らぬから互い違いになるということになるんです。昨日人の相部さんがお礼に出てみまして、あちらに玉屋さんという大変高級な呉服ばかりを扱われる呉服屋さんがおられます。大変繁盛しておりましたが、大分の方へ移転をするという、それももう本当に迷いに迷ってここにお参りになってお伺いされまして、そして大分に去年ですね移られました。もう大変不安の中でに、もう万事万端にお出足をいただいて、今大変な繁盛の中をいただいた。またこの方がいろんなことをお伺いをして、ただほんのお伺い、大体こちらのご主人はお寺さんの生まれですから、お盆さん、店主の亀さんのご主人はお盆さんですから、どうも金光様にお参りするということは気が引けるとか、もう盆族師に金光様とお参りを言われたくないようなものがあるわけです。けれども、そのまあ、ここ、ありみ合いではお伺いどこ、ただおかげをいただくご利益を受けるところだけという程度であります。まだ数えて10分ぐらいしか参らない。何年かの間に、それもお伺い事だけです。先日10日ぐらい15日も前だったでしょうか、下教会の真ん前に100坪ばっかりの空き地が買わんかと言われて、それで相部さん、すいませんけれども相部の人事にお伺いしてください。それも私は実を言ったら、その言うてきた人があんまりしたこと言うけん、もやもやしがるばってん、せっかく言うてきとるけん、どうしたらよいでしょうかと、こう。それはどういうことを言うの、中に立った人がね、あのところは世話をするから、30坪私にお礼にくれとこう。100坪足らずとか、30坪は自分にくれとこう。だからもうポンと蹴ってしまおうかとも思うけれども、まあ言うならどこにご真意がありやるわからんけん、まあお尋ねしてみてくれと。神様はもうすぐ早速でした。三日分やったらよいから買えということです。だからそのおかげを占めておられますか、おかげの味を占めておられますから、愛楽先生が買えているんだったから、もうそういうこと現状問題はなしにです。誰に歌ってバカなことだと、三日分もやってからそういうことやめとかのやめとかのっていうこと、百坪足らずに三日分くれ、だから三日分やったらよいから買える。そこで、まあ、昨日は相部さんを通してお礼に出てみえたんです。そしてまた次のお伺いがあったわけです。というのはです、そのこちら玉屋さんの方にも知った人であり、向こうの方にも大変懇意な方なんです。それがその玉屋が30坪もやってから買うということになったということを、その売られる方が聞かれてからですね、あんたばっかりはもう本当にそれこそ人間じゃあるかというような問題が起こって、もう散々な問題が起こったわけです。それがもう3日間 それこそもう揉めに揉めたということでございます。それその中に立っておった人がもうそうすると頭がそくそずつこぎ出した。ほらもうこんなことって自分があんまり血が長すぎてた、もう私はこの問題からもう絶対手を引くとこ言われる。それで玉井さんが電話をして、なら私がなこう立っちゃあたたで文句言わんのって、いいえもう私はこの問題中ならまたあっちかどぎんわるじわからんきんで、もう揉めた後にもう中に立った人が手を引くということになる。それで本人と本人同士になっていわゆる30坪、ね、途端にお金をいただいたことになる。この辺のところの神様の絵、それがね結局ね、例えばお願いをして今日は売れた件でおかげじゃった、明日売れちゃった件でそれが不甲斐よかったって言われた、お伺いとかお願いとかということを本当のおかげになるという、そのおかげの飛び石伝いということをです、後でも知らないといけません。もう一遍損するとね、もうお願いしてお伺いしてしたばってん損したというようなことではね、本当なおかげにあるつかん、おかげには到達せんで、例えばそれがお願いしたらまた売れたまた売れたということなら、もうそれこそ世の中にはもう武芸者ばっかりできる、そうでしょうね。でそこにおかげを知るということは、売れてもおかげ売らんなもおかげ、ご神儀がどこにあるかわからんからどこをいただき続けるというところにおかげをおかげと感じることができるようになるのです。それでまあおかげをいただいて昨日またお伺いというのがです、そこでならやっぱ前に一口を聞いていただいた人に金の100万円でも、お礼をしたがよいだろうかどうだろうかということだったからね、日新人がもうよく分からんもんじゃけんでね、向こうはもう全然そのことじゃもうそれこそ立ち仕事ることもなかことになってくるのに、どうして100万円やらんならんかち、そんなことはもう知らんふるちゅうが、そんなことは全然もう関係はなかった。例えばその時にそりゃ100坪に世話してもらって30坪もやらんならんならね、やめときなさいと言うならもうやめとかれ、もう本当にすぐやめられたでしょう。それをまあどうじゃかの半分の15坪ぐらいに値切ったらどうじゃろうかと言ったら、まあ、中に立った人は15坪でも10坪でもそんなら負けるでしょう。そうすれば10坪なり15坪なりは結局余分に言うならお金を出さなきゃならないけれどもね、向こうがいいなりに30坪100坪のところに30坪をくれんの人を世話するけど、それでもうその中に立った人もびっくりしたやろうと思うんですよ。こぐらいなかぶってたもん。ところがそれが実際に今度売る人の耳に入ったもんだから、さあ問題な。しかもその両方の心安い方ですけど、あんたばっかり見損のたというようなことで3日間揉めてそのことからもう手をもうそれこそ手にアポンついたことになったわけ。でそしてこの問題からもう関係ないことにしてくれと言われるから、そんなら買うもの売るものが直接ということになったので、結局30坪は儲かったということになる。それでもやっぱり人間心つこうて9年100万円になってやったがええでしょうかと相部さんが言われた。それなこと私はいらんこと思うがの、その100万円でもあんたが向こうにおればやろうと思うなら、ね、金子様にお礼をしたら後のおかげで素晴らしくと私は思うが、まあとにかくなら今日お前するからお伺いしてきてやろうということだったんです。もちろんお伺いさせていただいたらそれこそ1銭もそれこそ10円でお菓子箱行ってでも持っていくことはいらんということです。向こうがもう手を引こうって言うとですから、それでまた何か俺どものたちならまた土下言われるじゃわからんとですから、向こうももらわん方がよか、こっちもやらん方がよかって、それ人間黒ずくて金の100万も向こうにやるということはです。馬鹿らしい話なんです。この辺のところ、神様でなかなかできるくっていう中ですね。100坪、それに30坪中に立ったものがくれという。神様は30坪出したという意見すぐ買える。もうそれってすぐ買う腹になって、ね、 これはとても人間技でできることじゃないですね。この辺のところ神様が上なる人と打ってくださったという感じです。これは先日から福岡の高橋さんのところに、もうやっぱり、そのお寿司屋さんもだんだん大きくなりますと、お寿司を作る工場がとても必要になってきた。それもその相手の会社の方からそれがなからなければもうできんようになった。しかも日にちを切ってからのギリギリのことであった。であちらこちらその工場になるよ、ような家を探されますけれども、なかなかない。三軒いわば候補地が見つかったから、三軒候補地を書いてこの後のどれにさせていただこうかというお伺いであった、ところがその真ん中の塔に大きくこうやって大きく輪を書いてもらったから、真ん中の塔を交渉したところがね、もうそれこそ大体その貸すとか売るとかという家じゃなかったというわけなんです。そういう時皆さんなら土下座の方です、ね、この両端のならば買うたり借りたりすることができるのに、真ん中それももう時間切ってやーやー言われた時に、神様もう悠長なことじゃ、真ん中向こうは貸しもしなきゃ売りもしないってことは家に丸つけてもらうから、神様もいいかげん分からしやがったやろ親父にしてもと言うたっちゃよかとこでしょうけれども、さあそこは長年の経験体験から高橋さんはこれはご心情があることであろうということであった。もう日にじゃ迫ってくる、ちょうど生誕祭の晩でした。明けの神経が残っておりましたから、私はもう休んでおりましたら、今高橋さんから電話かかってきました。どこどこにこういう家があるということですが、どうしましょうかということです。それはすぐ借りごとしなさいということです。そしておとといが生誕祭、昨日です。向こうに言われたところがもうこっちの理想通りの家である。しかもいろんな条件がついておったけども、その条件も全部こちらの条件通りにしてもらうことになった。しかもこの人は夫婦ながらも実に良い人で、年限なんでも2年ということだったけども、もうあなたに買っていただくならいつまでに買っていただいてよいというように、もう全てがこちらの条件通りにというような適当な家であった。あとでその間に本当に新人のケース、もうギリギリのところでいわば間に合ったわけです、ね、なるほど、神様が売りもしなきゃ貸しもせんという家に丸をつけてくださったということがわかるでしょう。右の端のつけとったら借りたられたかもしれない、左の端の方に丸つけとったらもう売ったかもしれない、向こうそれではおかげにならんのです。まあまあ待ってなさい、先の方におかげが、それではです新人の稽古にはならんでしょうか、ね、言うなら売りもしなきゃ買いもしない、ね、その時には借りれると思っておったのだが、実際言ったら向こうは貸しもしなきゃ売りもせんといううちにわざわざ神様が大きな周りをつけてくださったというところにです、ね、どこにご心力があるやらわからん、神様もいい加減なもんじゃあると言ったような思い方をそこでしたら、もう次のいやおかげがわからんから、次おかげが互い違いになってくるんです、ね、おかげの人の飛び石図体と、そこのところを今北の玉屋さんと高橋さんのことで言うなら具体的な例を言っていただいたわけです、ね、だから信心もです、思うようになられたからおかげじゃない、思うようになったからおかげといったような、そんな甘っちょろい新人ではおかげじゃならんのです。どこまでもいただくといったらいただき続ける、いただき抜く、これなんです、ね、そこからです、神様を言うなら信ずることができる、同時に神様のおかげをおかげと知ることができる。神のおかげを知らんから互い違いになる、いわば互い違いどころではない、こういうおかげをくださることのための神様のご都合であったのですから、どこを切ってもおかげである、ありがたいという答えになってこなければならない、そういうおかげをいただき続けてです、 私は実感として神の大恩を知れば無事達者で子孫も続き、一年勝る大勝るのおかげ、無尽蔵無限のおかげが受けられる。限りない神様のご恩恵の中に生かされておることがもし本当に分かったら、もう日々がありがとうしてありがとうして、どこから湧いてくるか分からんありがたい、いわば心に浸ることができるでしょう。そういうありがたい心の状態、ありがたい信心に思いに浸らせていただけれる、そういう心の状態がまた限りない無尽蔵に続くところのおかげの世界にも通っていき続くことができるというところに、親の代よりも子の代、子の代よりも孫の代、ね、日勝り、月勝り、年勝りのおかげが受けられるような、おかげを受けるためには、このおかげをおかげと分からなければいけないということでございます。昨日、ある方が、ある方っていうか、あゆみさんところの今度、お嬢さんがご縁につきます。それで、あるご主人さん方が、まあ、時々も何もお祝いもしきらんから、こんなの、学校校で、丸が、それで色紙を一枚送ってきたから、これに何か書いてください。で、それを差し上げます。ならもう、その何よりも、これは持っていくなら大事にされることである。なら、今日で書かせてもらおうと言って、私はこういうことを書いてあげた。信ずればなり、なりという成就の成ですね。信ずればなり、憂いれば崩れるというふうに書いた。信ずれば成就するのです。信ずればなるです。今度は憂いれば、不平を言ったり、悔やんだりすればね、この崩れるというところが素晴らしいじゃないですか。もうだから、悔やむ人はおかげいただかんです。いただいてもそのおかげはまた元に戻るんです。信ずればなり、憂いれば崩れるのです。そこで日頃です。あたくどもがいよいよ神様を信ずる力。それは思うようになってもならんでもそれはおかげですよと言いうるだけの神様を信ずる、私は信心をいただきたい。でも憂うとか悔やむとか、ね、不平不足を言うとか、もったいのしてもったいのしてじゃなくてから、それではおかげが崩れるのです。今日は御理解78節を、おかげを知らんから互い違いになる。神の大恩を知れば、無尽蔵、限りないおかげにつながっていくことができるということをです、聞いていただきました。そして、昨日、お月の愛さんに聞いていただいたお話をもう一遍、いただき直させていただいて、いよいよ間違いのない信心、それはおかげをおかげと知ることであります。その過程においてはです。今、高橋さんの例を、また北野珠代さんの例を聞いてもらいます。ね、どういう場合であってもです。ね、親元首が帰ってきたから、こうだと言えるところに、そういう不思議な働きが起こってくるのです。そこを繰り返し通らせていただくところに、おかげをおかげと知ることができるのです。ね、神のおかげをおかげと知る。同時に今日大事なところはね、一つのおかげを受けたら三つのお礼がいるということね。病気のお願いをさせていただきましたら、おかげいただいてありがとうございましたという前回のお礼のお届けだけではいけんという、この病気によっておかげで巡りのお取り払いをいただきました、この病気によっていよいよおかげで力をいただきましたという、この三つのお礼の内容というものがあるような信心でなかなければ、ただ病気でおかげをいただきましたというおかげは、本当のおかげを知ったということではない。おかげを知るということは、その一つの難儀な問題を通して、ね、巡りの捉え払いをいただいたことと、ね、言うならば、それによって力を受けたことと、そしてその問題が解決した、病が治ったというお礼と、この3つの内容がそのお礼の中に あるならば、初めて本当の神様のおかげを知ったということが言えるわけです。